ございます。聖書と福音の時間です。今日は3月4日、たった1週間の違いですが、2月25日と3月4日では気持ちが随分違います。春に一歩近づいたように思います。風が変わり、自然の香りが変わり、日差しが変わります。不思議です。未来の光は今を生きるエネルギーになります。聖書が語っている希望とはこの未来の光なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。ところで、昨年の年末ジャンボ宝くじは1等が7億円、前後賞は1億5000万円なんだそうです。ところが毎年毎回のように、この一等の当選者であるにもかかわらず、お金を受け取りに行かない人々がいるのです。そのため毎年平均200億円のお金が引き取られないまま主催者のものとなっているのです。どうして受け取りに行かないんでしょう。当たっていることに気がつかないからです。宝くじを毎月買ってる人は決して当選日を忘れません。しかし、たまたま気まぐれで買った人は、買ったということすらうっかり忘れてしまうんです。しかし、どんなにすごい富を引き当てていても、そのことに気がつかないなら外れてるのと同じことです。実は私たちが知らない間に、神は人間に想像を絶する偉大なる資産を準備してくださったのです。どんなにお金を積んでも得ることができない罪の許しと復活の命、天国の国籍を準備してくださったのです。しかし、この事実を知らなければ、それは無駄に終わってしまうのです。今日はこの絶大なる富を準備してくださったキリストについてご一緒に考えてみましょう。聖書はこう語っています。従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。ここから3つのポイントで考えましょう。第一に、私たちは自分の資格では神に近づくことができない罪人であるということです。なぜなら、私たちは神に反逆しているものであるからです。ところで、日本の刑法の中にたった一つだけ、刑罰が死刑のみという、とんでもなく重い罪があります。殺人罪でさえ死刑は稀なのに、一体どんな罪なんでしょう。刑法81条にある外観誘致罪なのです。外観というのは外からの観難という意味で、要するに外国が日本に武力行使を仕掛けるということです。要約すると、外国と協力して日本に害を及ぼすようなものは全員死刑ということなのです。さて、聖書の中には、人類歴史のごく初期に起こった悲しい事件が記録されています。それによると、最初の人間アダムは、悪魔の裾のかしに乗って、神が禁じる法を犯したために、神が作られたこの世界は大ダメージを受け、崩壊し始めたというのです。つまり、人類の代表がやったことは、日本の刑法で言うなら、外観誘致罪なのです。その結果、自然界は混乱、人間には死が入り、神との断絶関係に追いやってしまうのです。人は自分を作った作者に対して、最大の反逆を企てた者の子孫なのです。そしてその本人も、神に対しては、無視して生きるものとなっているのです。第二に、しかしながらキリストが私たちの資格となって、私たちのために神に取りなしをしてくださるというのです。フランスの詩人、アンドレ・ブルトンにこんなエピソードが伝わっています。いつも彼が行く街角に一人の乞食がいました。首から札を下げており、そこには、私は目が見えませんと書いてあるのです。しかし、彼の前に置かれたアルミのコップにはほとんどコインが入っていません。みんな彼を 無視していたのです。そこでブルトンはその札に別の言葉を書き換えて首から下げさせたのです。するとどうでしょう？次々とコップにコインがチャリンチャリンと入り始めたのです。一体詩人は何と書いたんでしょう？春は間もなくやってきます。でも私はそれを見ることはできません。ブルトンは見えている人に見えない人の寂しさ、悲しさが伝わる言葉を書いて起こしたのです。ただ見えていないというだけでは事実の記録です。しかし詩人は春の美しさを心待ちにする人の心にズシーンと響く言葉で訴えたのです。それと同じようにキリストは神の心にズシーンと響く言葉で私たちを取りなしておられるのです。それはどういう言葉でしょう？キリストはすべての罪を身代わりに背負って死によみがえられた。そして彼はこのキリストを信じている人です。これはどんな言い分よりも神を説得して余りある弁護です。なぜならキリストの償いの完全さは誰よりも神ご自身が知っておられるからです。第三に、このキリストによって私たちは神に近づくことができるのです。神と親密な親子の関係にまで入ることができるのです。どうしてそれが大事なことなんでしょう？神は全知全能の主権者であるからです。日本マクドナルドの創業者であった藤田伝さんは、戦後いろんな仕事を手掛けました。まだアメリカの大統領がケネディだった頃の話です。彼は輸入雑貨を扱う藤田商店を経営していました。ある日のこと、アメリカの A 社から、日本製のトランジスタラジオ3000台の注文を受けるのです。これは大きな商売です。藤田さんはメーカーに注文して、あとは発送するだけという時になって、彼のもとにとんでもない通知が届くのです。注文は全部キャンセル。料金も払わない。当時の日本は戦争が終わってまだ十数年、敗戦国のイメージが濃厚でした。それでアメリカの企業の中には、日本企業にはいたけだかに出て、発注後でも平気で契約を破棄する企業があったんですね。多くの日本企業は泣き寝入りするしかありませんでした。しかし藤田さんはこの暴挙を許しませんでした。彼は驚くべき方法を持って全キャンセルを取り消させたのです。一体彼はどうしたんでしょう？ケネディ大統領に直訴の手紙を書いたのです。大統領閣下、あなたは自由貿易の庇護者であり、法治国家のシンボルであり、アメリカ国民の代表です。まあ、このように大統領の立場を再確認した上で、アメリカにとっては些細な行為でも、他国にとっては大変迷惑になる、甚大なる損害を発生させることになることがあるんです。と取りすがり、ぜひ救ってほしいと訴えるんです。締めくくりの文章は一行だけです。お忙しいと思いますが、一分で良いので、A 社の社長に電話一本入れていただければ幸いです。さて、それから一月後、藤田さんのところにアメリカ大使館から呼び出しがかかるんです。そこで彼は担当者から、業者にキャンセルの撤回を勧告するという回答をもらうことに成功したのです。業者が即時にそれに応じたのは言うまでもありません。ところで、自分ではどうにもかなわない相手がどうして藤田さんのクレームに応じたんでしょう。トップが動いてくれたからです。アメリカ合衆国の最高権力者が動けば、アメリカではほとんどのことが可能です。それなら、この全地球、全宇宙のトップである神があなたを救い、あなたを守り、あなたを導いてくださるなら、どんなに心強いことではありませんか？あなたのために十字架にかかって死んでくださったキリスト、三日目によみがえったキリストをご自分の救い主として信じるなら、キリストはあなたを完全に救ってくださるのです。どうぞこのキリストを 今こそ心の中に受け入れてください。心からお勧めします。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。